渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もね、いただいたレターにお答えしながら、お話ししていきます。ぜひね、最後までお付き合いください。じゃあね、早速レターね、ご紹介します。匿名さんですね。いつも楽しく拝聴しております。突然ですが、嬉し涙で流したことありますか？オリンピックの選手が感極まって泣いている動画を見て、そういえば私って人生で嬉し涙流したことないかもとふと思いました。特に大人になってからは、好きなことを一生懸命コツコツ頑張るという経験が減ったように思います。かっこ笑い。幼少期や10代20代で、これは本当に嬉しかった、こんな時に嬉し涙を流したというようなご経験があれば、エピソードを聞かせてください。はい、という匿名さんですね。ありがとうございます。ふつおたという感じでね、嬉し涙流したことありますかというね、ご質問をいただきました。まあ皆さんもね、ぜひ自分はどうかなーなんて想像しながらね、聞いていただきたいなと思うんですけども、まあパリオリンピックでね、勝利して嬉し涙を流す選手がいる一方で、負けてしまってね、惜しくも敗退してしまって悔し涙を流している、選手なんかもね、テレビに映ってましたよね。あと僕はサッカーもね、よく見るんですけども、サッカーでもね、その負けて、涙を流したり、勝って涙を流したりね、そんなシーンがね、選手のそんな表情が印象的やったりしますよね。やっぱなんかこう、スポーツってこう、嬉し涙とか悔し涙流してる。まあもう大人ではあるんですけどね。大人でプロフェッショナルで第一線で戦ってる、立派な選手なんですけども、やっぱりそういう試合に勝った負けた、ね、実力が発揮できたとかできなかったとか、そういう、まあもう相当国際大会なんでね、もう相当でかいもん背負って、いろんなプレッシャーとか、ね、いろんなもん感じながら、いろんな人の思いを背負って、なんなら国民の思いを背負ってね、戦ってる人たちで、まあ相当なもん抱えてると思うんで、そらまあ結果が出た時には、いろんなこう感情がブワッと溢れてね、涙を流したりもするんやろうなーって想像するわけですよ。ね、多分ね、その決して嬉しいとか悲しいとか悔しいとか、なんかそういうこう一言で片付けられるね、もんでもないんかなーって思いますね。多分いろんな、こう勝って泣いてる時も嬉し涙もあれば、まあ悔しいっていうのはあんまないんかなー。でも、こう感謝であったり、今までの努力のしんどさをもしかしたら思い出したかもしれんし、前日ね、こう不安でプレッシャーで、押しつぶされそうな感覚がね、報われたみたいな、解放されたみたいな、そんな気分があるかもしれないし、あるいは前回の大会で惜しくも敗退してしまった、そのね、苦い思い出からの、こう4年後の今日、ね、やりきったぞという達成感みたいなのもあるかもしれんし、いろんな感情が、こう、押し寄せて、まあ涙っていう形で出てんのかなーとか思ったりしますね。はい。で、ご質問はね、経験談、エピソードを教えてくださいっていうことなんで、僕自身、幼少期とかを振り返りながらね、話したいんですけど、まあ、泣いた、そうですね。一番、こう、記憶に古い、泣いてた記憶って何やろ。なんか、幼少期ね、なんかありそう。いや、もちろん絶対泣いてたと思うんですけど、何かしらね。やっぱ印象に残ってんのはね、喧嘩した時ですかね。人生初喧嘩。後にも先にも、あれがね、僕の人生で最初で最後の喧嘩やったんですけど、まあ、喧嘩っていうか、人を殴ったのはね、後にも先にもあれが最後。殴ったっていうとちょっとなんか、 物騒ですけど、あれはね、小学校ね、4年生か5年生ぐらいの時やったんですが、なんかね、僕に対してこう、よくちょっかいかけてくるね、友達がいたんですよ。で、なんかね、多目的室みたいなんで、たまに授業したりするじゃないですか。その時はね、男女合同やったんで、なんか保健の授業とかではなかったと思うんですけど、まあなんか、たまになんかこう、教室じゃなくて、こう、大きい部屋でね、授業するみたいな。で、その時に、まあ床でね、多目的室ってなんか床に座って、椅子じゃなくてね。で、床に座って、なんか授業受けたり、なんかこう、おのおの過ごしてるみたいな時間帯の時に、なんかちょっかいかけてきて、こう、殴るというか、小突くというか、なんかこう、やってきたんですよ。で、まあ僕もこう、普段からもう、なんていうの？鬱陶しいわ、みたいな、が多分溜まってたと思うんですけど、突然ね、爆発して、急に立ち上がって、その友達にこう、パンチをね、パンチを浴びせながら壁際に追い詰めて、で、こう、冗談回し蹴りって言うんですけど、相手のね、顔の側面を回し蹴りで、蹴るっていうフィニッシュを決めて、そいつは、鼻血が出てしまって、で僕はなんかもう感情が爆発して泣いてるしみたいな、まあそんな喧嘩っていうか、まあ僕がこう反撃した、こう人にこう殴って蹴って反撃本気でね、反撃したっていうのはほんまにその時が最初で最後やったんですけど、そんなことがありましたね。僕ね、空手をやってたんですよ。小1から、一応まあ中3まで。中学生の時あんまりね、行けてなかったんですけど、まあ小1から中3まで空手やってて、で、空手ね、空手って空手道じゃないですか。だから、あれはまあ、武道ですよね。なので、こう人っていうかその、パンチ、突き、ね、聖剣突きとかなんとか突きとかありますけど、そのパンチ、を習ったりとか、キックですよね。なんとか蹴り、回し蹴りとか、前蹴りとか、横蹴りとかね。こう、蹴り方とか、習うし。あと、組手って言ってね、人とこう、拳を交えながらこう、戦ったりとかね、いうのも、習うわけなんですけど、その、空手の教えとして、まあ、どこの道場でもそうやと思うんですが、こう、人をね、殴ってはいけない。殴ってはいけないっていうか、その、空手をその、暴力として、こう、むやみにね、力は使うもんじゃないと。まあそういう教えがね、ちゃんとあるわけですよ。なので、まあ僕も人を殴ったり蹴ったりはね、普段から全然したことなかったし、回し蹴りなんて空手の組手でしかしたことないんですけど、その時は、まあ感極まってたのか、こう、初めてシャバで、人に回し蹴りをして、で、ね、上履きも履いてたんで、相手の鼻に当たって鼻血を出させてしまったっていう、こう初めてこう空手の闇の使い方をしてしまったっていうそんな経験やったんですけど、まあその時はね、もう何の涙かわからんけど、なんか泣いてた。一応こうなんていうの、そのやった側は、まあもともと小突かれてっていうのがスタートやったんですけど、まあ反撃してやり返した側なんですけど、まあ自分が泣いてたみたいな泣いてた、まあ涙がね、なんか溢れてたっていう。まあそれぐらいなんか自分の中で込み上げてくるもんがあったんやろなーって。まあだってね、後にも先にもそれが初めての、喧嘩というか、こう手が出たシーンやったんで、それぐらいのもんやったんやなーって。あれがね、なんか結構印象的な自分が泣いた経験の一つやったかなーって思いますね。で、その次が、ああ、ま、これも空手多いな。空手関係でね、多分2回泣いてるんですけど、それも小4かな？小4の時と小6の時かな？なんか大会があって、空手の、組手の大会があって、で、小学校4年生ぐらいの時に出た大会では、なんかどっかのタイミングで負けたんですよ。その、大きい人たちもいてね。多分小学生、高学年の部とかなんで、自分より、年上の体格でかい人とかもマッチングしてたと思うんですけど、やっぱ負けちゃったんですよね、どっかで。で、負けた時に、 やっぱ泣いてた気がするな。悔しいし、痛いし。いろんな思いがあったと思うんですけど、泣いてて。で、小学6年生の時にまた大会出て、それはだから最高学年ですよね、多分小6なんで。で、その時に、優勝したんですよ。その部で、出た部で。で、最後の決勝戦が、多分同じ6年生とかやと思うんですけどね。もうなんか、僕の子と同じ道場の人たちが、渡辺、つって、頑張れ、つって、もうこうみんなで応援してくれて。まあ、親もね、もちろん観戦に見に来てくれてて。で、相手の人も、その、相手の道場の人たちが、頑張れ、つって、応援してて。っていうね、こうみんなに見守られながらの決勝戦で。で、まあ、なんとか、回し蹴りがヒットして、勝ったんですけど、その時も泣いてたと思うな。うん。それはまあ嬉し涙かな。一言で言うと嬉し涙なんやろうけど、やっぱなんかいろいろ込み上げて泣いてたって感じなのかな。緊張が解けたっていうのもあるかもしれんし、うん、なんか安心っていうのもあったかもしれんし、まあ勝って嬉しいとかもあるかもしれんし、うん、その時も泣いてたかな。で、サッカーでも泣いたことがあって、まあサッカーもね、ずっと小1から高3までね、一応サッカー部とかサッカークラブでやってたんですけど、一番ね、なんか覚えてる、泣いてたシーンが、PK 外した時ですね。これはね、どうしてもサッカー人生が何年かあると、PK 外すっていうのもね、みんな経験することあるんちゃうかなと思うんですけど、なんかの、まあ、県大会なのかなんかなのか、小学生の時ですよ、多分。うん。小学校、なんか4年生とか5年生とかかな、わからんけど。っていう時に、なんかの大会で PK の蹴る順番が3番目かぐらいに、回ってきて。で、蹴ったらですね、キーパーに弾かれまして。うん、あれはね、左のね、上あたりを狙ったんですけども、ちょっとコースが甘くて、一番キーパーが手、伸ばしやすいところに飛んでしまって。うん。もうちょっとね、もうちょっとサイドを狙いたかったし、もうちょっと球も強く蹴れたらよかったんですけど、うん、ちょっと甘めの球を蹴ってしまって、キーパーに弾かれて、外してしまって。で、僕の次に蹴ったやつも、同じようなコース蹴って、同じように止められて。で、それで敗退したんですよね。その時はね、まあ悔し涙というか、うん、PK ってあれ結構重圧なんですよ。まあ日本代表ね、オリンピックじゃなくて、その、まあオリンピックもそうやし、ワールドカップとかでね、PK、最後 PK 戦になって、まあ日本代表ね、PK 戦で負けたりとかね、何度かしてきたと思うんですけど、まあね、あれは相当な重圧やと思いますよ。うん。PK ってやつは。しかも、日本を背負ってて、ワールドカップの勝てば歴史的勝利になるかならないかっていう大一番での PK ってほんまにね、ほんまにすごい重圧やと思う。まあだからね、まあ決めてほしいなと思いながら観戦してますけど、ああ、外すかみたいな。まあ PK むずいよなとか思いながら、そうなんですよ。まあだからね、あ、そう、PK って、1対1で、まあもう自分が決めるか決めへんかっていう世界で、やっぱなんか、決めて当然じゃないですけど、外すのが当たり前っていうよりは、まあ、大体決めるっしょみたいなね、もんなんで、それで外すっていうのがやっぱ余計ショックなんですよね。だから後悔とか悔しいとか恥ずかしいとか、やっぱ PK を外すとね、いろんな感情が出てきますね。うん、それでなんか泣いてたなとかいう記憶もありつつ。で、ただね、やっぱりこう成長していくと、大人になっていくと、なかなかね、嬉し涙、悔し涙、なんとか涙、いろいろありますけど、なんかこう流さなくなってきたかなって、 思いますね。それはこう、匿名さんの言うように、好きなことを一生懸命コツコツ頑張る。何かこう、自分の成果をこの大一番で発揮するとかね。チームでなんかこう、最高潮のボルテージが上がるようなね、場所で頑張るみたいな。いう経験が、まあどうしても減ってくる。まあスポーツとかね。その大人になって、まあスポーツをね、仕事にしてる方は、それがまあもう一つの大一番になってくると思うんですけど、やっぱ趣味で運動してるよっていうぐらいやと、そこまでボルテージがね、高まってみたいな場面にはなかなかならないし、普段の仕事とかでも、ああ、まあ、根詰めでわーってやってっていうのあるけど、なかなかこう、スポーツのね、勝ち負けぐらいのなんかこう、気分が盛り上がるみたいな経験もやっぱ減っちゃうかもしんないですよね。ただね、最近ね、結構泣くこと増えて、僕自身が、大人になってから。なんかね、涙を流すシーン増えたんですけど、それが、最近ずっと言ってるその、心理学のね、そのカウンセラーの養成スクールのいろんなセラピーを受ける中で涙を流すシーンが結構ね、多いし、他の受けてる人たちも結構、涙を流すっていう、泣くっていうのをね、うん、よく見ますね。それはなんか嬉し涙とかなんとか涙って人、それこそ一言で、こう言えるもんじゃないんですけど、まあ要するに感情がいろいろ込み上げてきて、まあ涙っていう形で溢れてくるっていう。うん。やっぱね、結構感動的な場面に立ち会ったりとか、自分の中ですごいいろいろ感じることがあって、涙が出てきてっていうのは、そういうセラピーとかいろいろ受けたり、立ち会ったりしながら、うん、増えましたね。なんか涙を自分も流したりとか、流してる人の隣で寄り添ったりとかするシーンはね。で、それはなんか別にこうね、好きなことを頑張ってるとか、コツコツやってるっていうわけでは必ずしもないんですよ。別になんかこう、スポーツでもないしね、セラピーとかって。カウンセリングとかって、スポーツでもセラピーでも、ん?スポーツでもないし、なんかこう、成果を発揮するとかね。勝ち負けとかじゃ全然ないんですけど、うん、それでも涙がね、流れて、時にまあ嬉し涙とか感動の涙やったりするんですけど、それはね、やっぱ感じてるからかなとは思いますね。頭で考えて、ああしようこうしようじゃなくて、とにかく自分が感じる感情、出てきた感情とか思いに向き合う、触れる。大人だってやっぱそういう経験って減ると思うんですよ。自分が何感じてるかとか、自分がどうしたいかとか、もう自分のやりたいままに表現するとか。子供の頃ってね、まあ、スポーツもそうかもしれんし、受験勉強とかかもしれんし、友達との遊びの中でもね、結構泣いたりしますよね。そういや、思い出したんですけど、小学生の時に給食があったんですけど、そのね、給食ってやっぱ残り物出るじゃないですか。休みの人が出たら、その、何?休みの人の分のおかずが残ったり、デザートが残ったりとか、ね、するじゃないですか。で、それを、まあ、欲しいと、追加で。余ってる分、追加で食べたいよって言って、余ってる分食べたりできるんですけど、まあ、希望者が多いと、当然取り合いになるわけですよね。で、まあ、じゃんけんしたりとか、話し合ったりとかないかな。まあ、じゃんけんかな。主にじゃんけんとかして、買った人がその余りのデザートゲットする、余りのおかずゲットするみたいな文化があったんですけど、某ね、友達は、結構なんか負けず嫌いなんかわかんないですけど、その給食のね、取り合いじゃんけんで負けたら泣いてましたね。いや、たかが給食って、って思うんですけど、まあ本人にとってはまあ大事なことらしく、やっぱ負けたっていうのが嫌なんですかね。泣いてましたね、給食の取り合いで。まあその子はね、給食以外でもいろんなとこで泣いてたんですけど、まあ子供の頃、まあ大人子供ないか、まあそれぐらいね、 まあガチンコで、気持ちが乗るぐらいねやってたんかなって思うんですけど、何の話やったっけ。まあまあまあそんなことで、まあ嬉し涙ね、まあどうしてもこう減ってきてるなって思ったんですけど、最近そのいろんなセラピーとかカウンセリングの中で涙を流したり、涙を流すような場所に居合わせたりね、そばに寄り添ったりとかいう経験がね結構増えて、やっぱり感じるなって思いますね。感じようと思ったらいっぱい感じれるな。逆に言うとなんか、大人になってからは頭をよく使うんでね、そんななんかこう感じて気持ちが高ぶってみたいなのがねどうしても減ってるなみたいな、ことも思ったりしましたかね。はい、まあなんか特にオチはないんですけども思いついたことをいろいろ喋りました。こんな20分超えるとはちょっと思わなかったんですが、はい、匿名さんですね、リクエストありがとうございました。はい、じゃあ続いての方です。ちょっとねあえて匿名でご紹介させていただきます。メッセージですね。あのお返事大丈夫ですってあるんですけども、ちょっと紹介ねさせていただきたいなと思ったので、あえて匿名で読ませてもらいます。はい、こんばんは、お元気ですか。ユミさんと大輝さん、温かく親身なお二人の放送や YouTube をこれまでも楽しませていただいていました。この度、3、4ヶ月の間に2回初期流産して心が死にそうな時にユミさんのブログをふと思い出し読ませていただきました。辛いご経験を思い出させてしまったらすみませんけれども、ブログを読んで私も彼と話し合って妊活お休みを決意することができました。私の場合、仕事を辞めて家でゆっくりすると、そのまま起き上がれなくなりそうで、ぼんやりしながらも仕事を続けていますが、なんとか日々前向きに頑張ろうと思えています。ユミさん、大輝さん、妊活無期限お休みという大きな出来事をシェアしてくださりありがとうございました。一方的ではありますが、思いが届けばいいなと思い送らせていただいたレターですので、お返事は大丈夫です。急に寒くなりましたので、暖かくしてお過ごしください。はい、というね、匿名にさせていただきましたけども、レターご紹介させてもらいました。ね、よく、コメント、レターで関わりのあった方ではあるんですけども、最近ね、あまり、お見かけしてなかったんですけども、その間にね、ああ、そんなことがあったんだって、教えていただいてありがとうございます。でね、この僕たちの経験を今までシェアしてきたありのままの姿を、その時その時のね姿を伝えていったことが、こうしてね、何か支えになったって言っていただけるのは本当に嬉しいなって。それこそ最近そのね、根本美希さんとのコラボ対談とかでも YouTube の話とか、渡辺夫婦の良さみたいな話をいろいろしてくれてたと思うんですけども、なんかほんまに自分たちの出来事をシェアしていくっていうのが、こうして誰かの役に立ってるんやなーって、いやほんまにねこれは嬉しいことなんですよ。なのでね、こうやってねレターで、メッセージねいただいてありがとうございます。ちょっとね紹介させてもらいたいなと思って読ませていただきました。はい、では続いてです。妊活とキャリアと、まあどうしようというね、ご相談ですね。匿名さんかな。はい。渡辺夫婦のお二人、シェリちゃん、はじめまして。いつも心温まる放送ありがとうございます。私の仕事への考え方についてお二人のご意見が欲しくてレターを送ります。私は30代前半の会社員で、現在、結婚6年目を迎え、そのうち3年ほど不妊治療をしていました。過去現在は受精卵凍結2年目で治療お休み中。夫の仕事の都合で新卒で入った会社を辞め、不妊治療に専念するために仕事をセーブし、とはいえバリキャリ、かっこ古い言葉ですね。バリキャリタイプの私には物足りないのと、将来のことも考え正社員に復帰し、不妊治療再開のタイミングを見計らっているところです。ここから本題です。少し前に、今の働き方、部署 A ではシフト制なので、治療との両立は厳しいことに合わせ、 本来やりたかった業務が部署 B にあるので、希望して部署 B に移動しました。が、部署 B で複数のハラスメントを受け、耐えきれずにまた部署 A に戻ることになりました。部署 A に戻ったことで、本来やりたかった業務内容ができなくなったことだけではなく、ライフプランを考えて働き方を変えたのに、治療再開どころか夫と生活リズムがバラバラになってしまいました。ハラスメントを受けて、部署 A では治療再開が困難なこと、今までの社会経験をより活かせること、部署 B の業務も何らかの形で関われることを踏まえ、部署 C への移動を希望しましたが、希望かなわず部署 A になりました。もちろん治療再開を第一理由にはしていません。年度が変わるタイミングで部署 C への移動チャンスがあるかもしれないけれど、あったとしても倍率が高く望みが薄いので転職も視野にあります。一方で今転職するとすぐには産休育休が取りにくいとも思っています。過去制度の問題ではなく気持ちの方が強い。転職すぐにお休み取りにくいなーっていうことですよね。部署 A の業務内容に不満があるわけではないので、このまま部署 C への移動が叶わなくても続けるのか、転職するのか、決めきれずにいます。転職するとなると、アラサーで転勤族、既婚という大きなハンデがあります。それもあり気持ちが決めきれずにいます。渡辺夫婦のお二人がもし私の立場だったらどう考えますか？長々と失礼しました。稚拙な文章なので最後まで読んでいただきありがとうございました。はい、匿名さん、レターありがとうございます。まあ、稚拙な文章どころか、かなりまとまって分かりやすく書いていただけてるんかなって思うんですけども、ありがとうございます。まあ、まとめると、30代前半の方で、不妊治療をしていたんですけど、今お休み中。で、不妊治療の再開のね、タイミングを見計らってるんですけども、まあ、正社員でのキャリアっていうのはできるだけ続けていきたいっていう中で、今の部署 A は、まあ、シフト制っていうのもあって、なかなか不妊治療の、両立が難しいんじゃないか。やっぱ通院ね、することになるので、まあ、シフト制、まあ、難しいんか。逆にね、なんか平日、休みの日に治療行く。まあでもそうか。自分でタイミングなかなかね、決めれなかったりしますもんね。体のことですしね。で、まあできたら部署 C に移動したいけれども、まあ自分で希望していけるもんでもなく、難しい。望み薄かもな。じゃあ転職しようっていうのもあるけど、まあ転職先が見つかんのかっていう話と、転職してすぐね、産休とか育休になるとちょっとあれやなっていうところでどうしようっていうね、ご相談ですよね。まあ妊活再開はね、したいってことなんで、まあこれはどうなんかな、お休み中ではあるんですけども、再開は早めに、もうそろそろ再開したいなってね、見計らってるところってことはもうそろそろ再開したいよっていうぐらいのお気持ちなのかな。一方で、まあ、仕事のこともね、やっぱりやりたい仕事をやりたいっていう気持ちもあるし、正社員としてキャリア続けていきたいっていうのもあるし、でも治療とかライフバランス、まあ、夫とね、生活リズムがバラバラになりましたっていう部分も気がかりやと思うし、シフト制なんでね、やっぱ休みが揃わない、っていうところも気になるしっていうね。まあいろいろ気になることがあって、まあどれをどうしようかということなんですけど、まあわかんないです。僕もなんかこうしたらいいよっていうのは、こう絶対こうっていうのはね、なかなかわからないんですが、わからないなりに、こんなんは、あんなんは、こういうのはどうですかみたいな形でいろいろね、こう投げかけたいと思うので、まあなんかその中で匿名さんが、あ、それいいかもとかね。あ、それ確かに考えたことなかったな、みたいなのがね、あればいいなと思って、ちょっとね、想像を巡らしながらいろいろお話しできればと思うんですが、まず一つね、会社に相談するっていうのは選択肢としてはないのかなっていうのは一つ思いましたね。その、 希望叶わず部署 A になりましたってことで、治療再開を第一理由にはしていませんって書かれてるんですけど、うん、まあ誰からね、構わず話せるような話ではなくて、なかなかね、センシティブな、問題やと思うんですけども、例えばなんか信頼できる方、上司の方なり、人事の方なり、やっぱり自分の生活の都合があるわけじゃないですか。うん。大事なことやと思いますよ。で、それで、やっぱどうしても通院する必要があるっていう、ね、ことで、何か、部署を融通聞かせてもらったりとか、あるいはね、休むとかいうのも一つあると思うんですよ。時間を短くしてもらうとか。わかんないですよ。制度的に会社の仕組みでできるのかできないのかわかんないですけど、多分、こう、一切相談とかね、されてないのかなーって思うので、なんかね、そこは相談して、何か、こう、いい形で、部署 A のままであったとしても、もうちょっとなんかいい形で、いい塩梅で働ける働き方ってないのかなっていうのはちょっと思いましたね。病院に行くっていうのも、まあ、立派な休む理由じゃないですか。だから午前休をね、ちょこちょこ取らせてもらうとか、まあ一日の休みとかもちょこちょこ取らせてもらったりとか、まあ、ちょこちょこと休み取らしてもらいながら仕事もしっかり回るっていう体制やと、まあ、部署 A でも通院自体はできるようになるのかなとか思ったり。うん、で、そのためにも、会社に相談してみるっていうのも一つの選択肢かなって思うし、で、会社に相談するっていうのは要するに人の助けを借りるってことですよね。今まで、その、みんなに与えられた制度とか、同じ、与えられた同じ環境の中で自分が努力して、いかに仕事をもう両立させながら、病院も通って、妊活も頑張って、みたいな、風にね、もしかしたらされてきたのかなって思うんですけど、人の助けは求めていいし、使える制度は使ってしまったらいいし、ご自身で全部うまいこと解決しようとするんじゃなくて、会社の助け、同僚の助け、ね、上司の協力も仰ぎながら、ご自身の生活を優先させていくっていうね、あり方もできないのかなーっていうのはね、ちょっと思いました。現実のね、話はわからないんですけども、まあ、そういう相談してみるっていうのも一つの選択肢かなって思ったし。あとはね、一方で、転職を検討してみるっていうのも全然ありやとは思うんですけどね。その今部署 A で働きながら、で今妊活もお休み中っていうことなんで、そのタイミングでちょっと転職活動もね、してみて、条件の合う会社があったらもう転職しちゃったらいいじゃないですか。で、なかなか見つからんかったら、まあしばらく部署 A で働くってことなのかもしれないですけど、なんか転職も全然選択肢に入れたいんやったら、ちょっと実際に動いてみるっていうのも一つやと思うし、まあ僕からすると育休とかね、産休、まあ仕方ないと思うんですよ。転職したばっかりでお休み取るのはなって言っても、子供を授かるっていうのは、まあもう、よくご存知だとは思うんですけど、そんなね、タイミングなんてわかんないじゃないですか。選べるもんじゃないし、ね、決めれるもんでもないんで、授かりもんなんで、どうしようもないですよね。逆に言うと、まあ、30代前半のね、既婚の、方を採用した、その採用企業側にも、そらね、人間のライフステージの中で、出産する、その中で休みを取ったりするっていうのは、そら当然承知の上でね、採用してもらわないと困りますよ。会社の都合はね、雇われる方は会社の都合なんて考えなくていいですから。会社っていうのは本来、誰かが休んでもうまく回るように、みんなで協力しながらやってるから会社なんですよね。うん。なので、そらね、出産がありますとか、育児があってやったらもう休んでください。休んだ分、 他の人が、ちゃんと、ね、こう、助けてくれるので。逆に言うと、また他の人が休んだり、大変な時はみんなで協力しながら会社というものを回していくっていうね。それが組織なんで、まあ転職してすぐね、休み取んな気持ちの面でちょっと引っかかるなってあるかもしれないですけど、それはね、その未来が訪れるかどうかもよくわからないんで、うん。そういうね、なんか、あるかどうかもわからないことは、もうその時のなるようになるさで、いいんじゃないかなとは僕はね、思います。なったらなったで考える。ね。もう休み取らなあかんかったら取るしかないじゃないですか。うん。ってのはまあ感じたかな。なのでまあ会社に相談したりね、誰かの協力とかを求めるっていうのも一つのあり方なんじゃないかなっていうのも思うし、転職活動は全然してみるっていうのも一つ。実際するかどうか、転職するかどうかさておき、まあ転職活動をして、実際条件に合うものがあるのかなっていうのを見てみるのも、うん、ありかなとか思ったし。まあなかなかね、ちょっと、こう、根本的なね、これだみたいな感じのね、こう話はあんまりできてないのかなっていう気もするので、ちょっとね、どうかなって思うんですけど、何かこう視野が広がるというか、ああそれもありかもなみたいなことがね、一つでも届けられたら嬉しいなと思います。はい、レターありがとうございます。じゃあ今回の放送は以上ですね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございましたなんか最近40分近くの感じになってますね。まあまあいいか、ちょっと長めなんですけど、冒頭がね、またちょっと嬉し涙っていう、その涙の話で、なんかすげえ、ダラダラ喋ってしまったんですけど。まあまあまあいいか。それがラジオですよね。はい。まあそんな感じで引き続きね、レター募集してますので、ご相談であったり、質問であったり、何かトークテーマのリクエストだったり。はい。お気軽にね、お寄せください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。